この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけという番組になっております。
はい、
役歴です。ハッシュタグ役歴、
ハッシュタグ役歴、ユースレスヒストリ
ー。はい、役に立たない歴史の話。
そうだね。まあ確かに今の、でも尾身さんというこれからの兆しを知ることができたから役には
立ってるかな、少しは
立っているけど、まあ過去のことだから、まあそういった意味では役に立ってないといえば立ってないになるけど、
なかったね。
でも去年のさ、あの2月の手帳がさ出てきてさ、
あ本当、
そう、去年の2月のね、私ね旅行に行ってた、静岡に19、20日で。
まだやっぱり旅行にも全然行ける時や。
そう、でももうこれがギリだったよね、行けてよかったよねっていう話をのんきにしてた
やっぱそうだよね。
そう、行っといてよかったねみたいな。
なんかこっからね、あの頃からそのまだ1年半ぐらい経つけど、まだ全然収まんないっていうね。
そうなんだよね。
まさかあそこからさ、こんな時間がかかるとはって感じじゃない？
いや本当に本当にそう、全然思いもしなかったよ
ね。先週までちょっと1ヶ月間ぐらいの話をしたんだけどさ、これ難しいよね、そりゃやっぱり。
これ難しい。2本目のチューハイを開けていいですか
どうぞどうぞもうさ、よく言われるのが、コロナ対策で成功してる国って大体、社会主義とか、なんだ、独裁の国っていうんでね、シンガポールとかもそうだ、中国とか、で逆に自由主義の国っていうか、その民主主義がちゃんと行き届いてる国って大体うまくいってないんだよ、アメリカとかヨーロッパとか日本とか。やっぱ民主主義ってやっぱり平時の時ってすごい機能してると思うんだけど、有事の時って大変だよね。
大変だよね。なんか、そういう点でもさ、なんか歴史と、なんか歴史の中でさ、なんかどっちが優勢になるかみたいなのあるじゃん。こういう独裁の方がいい時も、があったりとかさ、なんかそういうのが常に、なんかそっちばっかり行かずにちょいちょい逆転する時あるじゃん。
なんかそうだね。
なんかそういう時なのかなとか、なんか、
戦争とかこういうパンデミックの時が毎日こうか状況が変わるタイミングって、なかなかいちいち話をしてさ、その選挙に国会でさ話し合いをしてさ、法律を決めてさ、とかってのも大変よ本当に。
本当大変ね。日本だけじゃないだろうけど、
先週の最後に話したんだけどさ、
はい、
クラスター対策班の人が感染者のデータにアクセスできないんだ
もん。そこもね、いいって気づいてよって感じだよね。そこいるところだから。
そうなの。もうさ。
いや、ね、
逆にどうやってやってたのって感じだよね。
本当に。なね、続き、なんだっけ、EOC ですか、あれ、
そうだね、
あ、ちょっと待って、まだ今あれ言ったなんかいろいろ言った定番のやつ、
言った
了解です、はい。
まあじゃあちょっとなんでこうなったかっていうのをちょっと先に言うね。こういう風になっちゃった原因っていうのがあったんだけどさ、さっき言った EOC っていうものができる経緯にあったんだけど、EOC って何かっていうとさ、
何？
エマージェンシーオペレーティングセンターっていう役で EOC なんだけど、
はい、
まあ、これね、新型インフルエンザがパンデミックになった時に押谷さんが提案したんだけど、結局できなかった。その時はできなかったの、結局それを作ることは。で、まあ、今回はそれを作ることができたんだよね。で EOC って、まあ エマ、まあ、緊急オペレーションセンターなんだけど、
ああそう
だね、まあのまあ、緊急事態の時にこうできる組織なんだけどさ、これもともとね、うんうん、あの感染症研究所の中に設置する予定だったんだけど、
うん、
まあ、その感染症、さっき言ったね、感染症研究所の所長の鈴木さんって人がいたんだけど、
うん、
あの、まあ、その人も座長の脇田さんにそういうふうに言ってたんだけどね、あの、もともと感染症研究所の中に作る予定だったんだけど、結局ね、厚生労働省の中にできちゃったの。
うん、
で、うん、あの厚労省の中に EOC っていう組織ができることになっちゃったのね。
う
ん、まあ厚労省めちゃめちゃやる気みたいな、はい、まあ大体厚労省がやる気になればなるほどちょっとあのめんどくさいことなんだけどちょっと厚労省して怒られるなこれ言うと、まあ、やる気になってたんだよね
うん、うん、
で、まあ、このこれってね、あの、うん、厚労省の官僚と大学の研究者と感染症研究所の3つが一緒になって感染症対策に当たるっていう、まあ縦割りを食わす、うん、まあ、ある種画期的な組織だったんだよね。でもね、この感染症研究所の中に作ろうと思ってたのが厚労省の中にできちゃったもんだからね、
うん、
あのこれにね、難色を示す声っていうのがかなりあったの。もともと感染症研究所っていうところの業務がなのに、なんでそれをわざわざ厚労省に行って外から来た大学の研究者と一緒に働かなきゃいけないのかっていう思いが結構あったらしいんだよね、声が。
あ、
でね、実はもう一つ問題があって、
うん、
これはね、自治体と国の関係っていうものがもう一個あるんですよ。
ほう。
で、保健所ってね、
うん、
情報を集めてるのは保健所なんだけど、
うん、
保健所ってのは管轄は自治体なのね、地方自治体。
ほうほうほう。
で、自治体っていうのは感染症法にのっとってさっき言ったネシットっていうものに情報を入れるんだけど、
うん、
これってね、ほんと最小限の情報しか入れないの。
え、うん、
で今回のウイルスの場合、感染者と濃厚接触者から、
うん、
あの行動履歴を取るっていう、まあ、積極的疫学調査っていうんだけど、うん、まあ、それで、まあ、めちゃめちゃ莫大な情報を保健所っていうのを集めてるのね、いろんな。その感染者っていうのが出たら濃厚接触者とか行動履歴とか情報を全部保健所を集めていくんだけど、
うん、
この集めたデータは自治体にまず行くわけよ、
うんうんうん、
で自治体が厚生労働省とか感染研とかに報告してなかった、うんうん、全然。
あ、詳しいところまでは、
詳しいところまでは、
うん、あ、紙であるんだよねそれ、
うん、いや、ちゃんとネシットっていう、
ああ、それには入ってる。
データセンターみたいなの入れてるんだ。入れてるんだけど、それは自治体が管轄してるんだけど、自治体が厚労省とか感染研に報告しなかったんだよ、全然。なんでかっていうと、自治体は情報を共有したくないと思ってたの。
なんで？
なんでかっていうとね、基本的には地域住民の個人情報だからだよ。あのね、部外秘っていう風に国と約束してた情報を国が勝手に公開しちゃうことだったのね、今まで。
おお。
で、国が自治体よりも先に公表するっていうトラブルとかもあったわけよ。
ああ。
だからね、自治体はね、国に情報をなるべく送りたくないと。しかもこれ ね、国と自治体でもあるし、さらに言うと県と政令指定都市とかの間にも起きるのね、この問題って。例えばさ、神奈川県ってさ、横浜市とか川崎市っていうのが状態の情報がうん、うん、神奈川県が知らないわけよ。
なるほど。
うん、だからそもそも自治体と国が情報共有できてないし、うん、さらにクラスター対策はその国のただでさえ情報共有できてない情報にアクセスすることができないっていう状況でした、うん、この時、まあ、この時って多分今でもそうだけど、
そっか、なるほど、
うん、で、まあ、人員不足を補うためにね、ボランティアとかも募るんだよね、うん、で各大学の公衆衛生の専門家とか疫学の専門家の人たちにメールとかもしまくって、
うん、
もう専門家だけじゃなくて学生とかもボランティアとして参加してもらうことにしたんだよね、うん、
ボランティアか、
うん、もうボランティアに頼むしかない、ここは。
そう、まあ、そうだね、うん、
そう。でもね、やっぱ3月の11日、去年の3月11日ぐらいからもうね、うんうん、専門家会議もね、かなり限界みたいな。
いやそうだよ。
でも専門家会議の構成員とかで勉強会とかっていうのをしてるんだけどさ、
うんうん、
もう3月の半ばぐらいになるともうさ、週2回だったものが3回とかになって、もう深夜ですよ、連日。
ああ嫌だ。
嫌でしょ。でもう次3月19日に専門家会議っていうのをまた開く予定だったんだけど、どういう政策を提言するかっていう勉強会はもうね、
うん、
もう結構怒鳴り合いみたいになっちゃったらしい、口論とかで。もう例えばね、押谷さんっていうのはクラスター対策のメン、うん、押谷さんとかね、クラスター対策のメンバーっていうのは、
うん、
もう感染抑えられないから、もう、うん、もっと強い手段をすべきだっていうふうに主張してるし、
うん、
クラスター対策してない人はもうちょっとやりすぎなんじゃないとかって言ってる人もいるし、
うん、
でも簡単に言うとロックダウンとか、まあ、それに近いことするとさ、うん、強烈に、まあ、この病気に対する不安っていうのがすごく膨らんじゃって、
うんうんう
ん、しかもなんか失業する人がいる可能性もある。しかもやっぱ絶望感からやっぱうつ病とか自殺のしてしまう人も出てくる可能性もやっぱこの時考えなきゃいけないわけよ。
うんうんうん、
感染症による直接の重症化とか、うん、まあ、死んじゃう方もいるし、
うん
っていう人と、そうやってロックダウンとかして失業して自殺しちゃう人とかっていう、うん、そのマイナスの部分っていうのも天秤にかけなきゃいけないっていうことだったわけね、この時。
はあ、そうだよね。
うん、
うん。
で、座長の脇田さんはどう考えてたかっていうと、
はい、
まあ、割ともっと強い対策を考えなきゃいけないっていう思ってる派だったわけ。
うんうん。
で、まあ、3月19日に専門家会議があったんだけど、まあ、ちょっと、うん、ま、もうやっぱ毎日毎日状況が変わって、どんどんどんどん日に日に悪くなってるから、
うん、
もうそれも待ってられないっていうぐらいになっちゃって、
うん、
で3月のもう11日にはさ、うん、WHO がここで初めて世界的流行を認めてパンデミック宣言っていうのを出すんだけど、これも遅かったよね、うん、
めちゃめちゃ遅かった。
めちゃめちゃ遅かったよね、
うん、あれはめちゃめちゃ遅かった、うんっていう覚えてる。
めちゃめちゃ遅かったんだけど、で、まあ、それいうのもあって3月13日に脇田、うん、座長の脇田さんと尾身さんと押谷さんが、
うん、
まあ、厚生労働大臣、加藤厚生労働大臣のところに行って、
うんうん、
もうデータを見せてね、これ今いかにやばいかっていうのをここでもう大臣直接伝えるのね、
うんうん、
でヨーロッパから、この時ね、ヨーロッパから入国する人の感染がすごく増えてて、
おー、うん、
もうこの辺の検疫をもっと強化しなきゃいけない、ヨーロッパから入ってくる人を制限しなきゃいけないっていう、
うん、
で2月の下旬ぐらいからさ、イタリアとかスペインとかもうヨーロッパでもうめちゃめちゃ感染者が増えて、
うん、はいはいはいはい、
でも日本は水際対策すげえ遅れてたんだよ、
うん
うん
うん、そっか、うん、
でだってさ、帰国者、ヨーロッパとかから帰ってくる人の健康観察、うん、健康の監視っていうのは、うん、実はもうこれ保健所が行うので。
あ、え、そうなんだ。空港とかじゃなくて、う
ん、保健所がやってるんだけど、
うんうん、
もう保健所いっぱいいっぱいなわけよ、北海道とかの。
日本の国内だけで、そうだ
よね、もうね、追いつけないわけだから、もう水際対策も何にもできないし、
うん、
しかもこの時春休みじゃん、3月だから、うん、もう大学生がめちゃめちゃ海外旅行行ってるね。
マジか。そうあーもうなんか、そう、あ、そうかギリだ、あれだったよね、
ギリ行ってたわけよ、みんなヨーロッパに。あ、ギリギリ行ってよかったねみたいな。
うわ、そうだね、そうだった。
うん、
はいはい、
もう保健所もギリギリでやってたのに、もうこれ以上ちょっと無理って感じだったんだよね。で、まあ結局だからもう無理だから、うん、ダイヤモンド・プリンセス号をモデルケースとして、うん、まあ、帰国者全員14日間自宅で待機で、うん、まあ、健康観察を行えばいいっていうふうに落ち着いたんだけどね、結局。
うん、
うん、で、まあ、これはね、最初19日の専門家会議で提案される予定だったんだけど、 もう13日の午後にもう厚労省に送っちゃって、うん、専門家会議を待たずにこの辺の話はしちゃってます、うん、もうヨーロッパからさいろんな人が毎日毎日帰ってきてる中で、うんうん、19日の専門家会議まで待ってられないって言って、
うん
う
ん、
もう13日の段階でもう送っちゃってるんだよね。で、あの前の月にさ、あの、うん、尾身さんとかさ厚労省に送るときに、うん、あの課長から下から順番に送ってもらわないと困るってめちゃめちゃ怒られてたから、
うん、
あ秋田さんも今回はちょっと迷ったんだけど、
うん、
まあ医務機関宛てにして、まあ、CC で局長とか課長とか他の関わってる役人にメールをこう送るのをちょっと、うん、まあ、怒られたからそういう
とりあえず共有しましたみたいな。
とりあえず共有しました CC で局長とか課長とかもう全員 CC で
突っ飛ばしてる感がすごい早い早いすごい
慣れてきましただんだん。
なるほど。
そう、うん、でそしてさメールを一斉にバッと送ったらどうなったかっていうとね、
うん、
もう専門家会議の電話が鳴り止まなくなっちゃう。
うんうん、
でなんで電話が鳴り止まなくなるかっていうともうめちゃめちゃ厚労省から電話が来るの、うん、各部署から、
でもう
この文章は入れないでくれとかこの文章を入れてくれみたいな、
やだ。
この文章入れてほしいよとかこの文章ちょっと入れないでほしい、うん、電話がもう鳴り止まないわけよ、
うん、もう各所から
各所から
うわ
うん、でなんでこれ電話がかかってくるかっていうとね、
うん、
メールって来たのを電話で返すわけよ、
うん、
これなんで電話で返すかっていうとねこれ役所のもうこれ慣習なんだけど、
うん、
もう役人っていうのはこういうの必ず電話なのねメールじゃなくて、
あそうなの、うん、
もうね証拠が残っちゃうからメールだとこういう文章にしてくださいとかっていうメールだと証拠が残るから絶対電話なの。だからもう電話が鳴りやまなくてその対応が大変なんだけどね。ただこれ ね、
ね
変なのは厚労省への要望の文章なの、うん、厚労省にこうしてくださいっていう要望の文章を送ったのに厚労省から文章の変更要請が来るわけよ、
うんうん、え、うん、じゃあ本当に分かんないね。
そう
な
えだから例えばさそのヨーロッパとかアジアの他の国からの帰国者がさ、うん、コロナウイルスの PCR 陽性になる例っていうのがこの頃出始めてるのね、
うんうんうん、
だから他の国からの入国を止めたいっていうふうに、うん、いうふうに提案するわけよ、うん、専門家会議と厚労省に、
うんうんうんうん、
そうするとさ、
うん、
これでも外交問題なんだよね。この国はいいけどこの国はダメみたいなのをやると各それぞれ対応している部署からいやちょっとこの国入れてほしいなとかさ、うん、この国がダメでなんでうちがダメなのとか、
いや、まあ、
めちゃめちゃ連絡が来るわけよ。
いやまあ分かるよそっちもそっちのあうんはい。
そう例えばね、うん、あの東南アジアは入れるかとかね、
うん、
例えば最初はねヨーロッパアジア諸国からの帰国者がコロナウイルス PCR 陽性になる例も検出し始めましたっていう文書があったんだけど、
うんうん、
それもねヨーロッパ諸国やエジプトからの移入が疑われる事例となりアジア諸国が外されたとかねアジア諸国入れないでとかじゃあ東南アジアは入れてもいいとかそういうなんかであの東南アジアはどうするっていうふうにあの、うん、脇田さんに相談来て東南アジアはさすがに入れてもらわないと困るよねっていうふうに、
うんうんうん、
脇田さんとか専門家会議を持ってたんで入れてもらったんだけど、
うん、
でそれもね厚労省の部長から、
うん、
部長と課長宛てに電話して、
うん、
あの東南アジアは文書に入れてもらわないと困りますっていうふうに厚労省の部長と課長に連絡して入れてもらったんだけど、うん、そしたら医務機関から電話があってめちゃくちゃ怒られて、でちゃんと厚労省に許可取って入れましたって言うと、え誰に言ったのみたいな、だから向こうの厚労省の中での連絡もできてないみたいな状況だったのねこの時。で結果まああのそういうやり取りとかやってたら2週間待機がこうされるようになったのって3月の21日だから、 結局まあそういうなんか調整みたいなのがやっぱり1週間ぐらいかかっちゃったから、ね、めちゃめちゃ入ってきちゃったのに、いろんな人が
レアレック急に時間経ったな
そう1週間ぐらいね、結局その辺のやり取りしてたらさ何にもできなくて、どんどん人入ってきちゃうから、その間にも、うん、で結局その2週間待機っていうものが、うん、あの、うんうん、結局されるようになったのが3月21日からで、まあ最初に指定した地域以外からの入国者にも行われるようになったのって4月の3日からなんだよね。でこのタイムラグが、まあ、今の感染爆発のきっかけの一つっていうふうに言われてます。
え、これが今につながるの？
これが今につながるんですよ。
マジですか、うん、爆発してるもんね今本当に。
今も爆発してる。
ちょっと笑い事じゃないんだけどさ、うん、本当に笑い事じゃないんだけどさ、うん、
でね、厚労省への要望でも、はい、やっぱ役所が事前にチェックしたりとか書き換えなきゃいけないっていうのはなんでかっていうとさ、
うん、
専門家の文章ってそのままね使えないことがあるんだよね、うん、役所の文章としては、うん、その専門家が使ってる文章かと役所が使ってる文章ってのがちょっとやっぱ違うんだよね、
うん
うん、だから専門家の文章って意外と論理的に見えてもうやっぱ情緒的なところがあって、
うん、ああそうなんだ。
なんかそう、うん、あのそれがベストな回なのか、だこれがベストですみたいなのも断言しちゃうんだよ、うん、エビデンスがなくても。
やっぱり
どんどんどんどん新しいエビデンスが出てきたら修正していく修正していくっていうふうにしたいから、専門家的な考え方だとね。
うんうんうんうん。
でもやっぱ役人ってさ、
うん、
なかなかそれができないんだよね。
なるほどね。うんうん。
だから役人ってこういうことが、うん、例えばこういうことはできませんっていうのは結構で、うん、言わなくて、まあ、隠しがちになるんだけど、うん、なんでかっていうとね、うん、あのこういうふうに何て言うんだろう、ね、専門家会議とか役所に近いところの名前でこう文書が出る、うん、こういうのができませんって言われると国会とかでめちゃめちゃなんでこれができないんだとかっていうふうに責められるわけで、その説明しなきゃいけないから説明の文書とか考えるのにすげえ仕事取られちゃって本来の仕事ができなくなっちゃうから、
役
所が求める文章ってやっぱりみんなが合意してエビデンスとしても恥ずかしくないものがあって、うん、後で誰からも責められることがないものっていうのが役所が求める文章なんだよ。だから専門家としては、うん、とりあえずこれ やってほしいって言ってもエビデンスがないとできないって役所が言うのは、うん、やっぱり後で国会で追及されちゃうからなんだよね。
うーん、うん、まあそうだね、
そうだね。で3月中頃16日になるともうね、うん、クラスター対策班がもうちょっと本当にやばいですっていう、うん、本当にやばいですっていうのが出てきて、うん、この頃やばいやばいって言ってるけど1日の感染者数でせいぜい何十人だからね、言っても今何千人っているけど、なんか東京都と大阪府そして兵庫県にてオーバーシュートのリスクがあるというデータが出てきました。オーバーシュートって言葉が出てきちゃうけどね。
オーバーシュート。
あれ。でね、3月20日から日本は3連休っていうものがあるから、
はい、はい、
もうすぐ警告を出してくださいって言って、
うん、
大阪府の健康医療部部長っていうところに連絡して、
はい、
今までの感染者数は延べ83人、
うんうん、
もうまだこの時83人しかいないんだけど、
めちゃめちゃ少ないの。日本全国で、
いやそうだ日本全国で
めちゃめちゃ少ないね、うん、今思えばね。
ただそれだけでも大変で、うん、今こんな状況なのに、うん、その専門家の試算だと3月20日から4月の3日までにかけて陽性者数って3378人、うん、重症者数は227人いるっていう数字だったわけですよ。
4月には
4月にはこのまま何もしなければこのぐらいになります。今まで83人出てきてこれもう終わったっていうぐらいだったのに、うんうんうん、もう3000人が出てきちゃうっていうことで、
うん
う
ん
う
ん、
でそれで必要な対策として大阪府、うん、兵庫県内外の不要不急の往来の自粛を呼びかけるっていうものをやります。
おお、あったあった
覚えてる、うん、
ちらっと、うん、ちらっと覚えてる、
ね、これね、 なんかね後で、うんまあ、文章として出てきて分かったことなんだけど、
うん、
あのまあ医療部さらにその専門家会議から、
うん、
あの大阪府のね医療部の部長の人に、うん、まあ、うん、部長の藤井さんって人なんだけど、その人がね大阪吉村大阪府知事にね、
はいはい、うん、
すぐ連絡するの、こういうのが来ましたって、
うん、
で19日にも意見交換があって、
うん、
あのでその日の夕方にも松井市長がメディアに向けて、
うん、
兵庫県と大阪府の往来自粛をしてくださいっていうアナウンスをするのね、
うん、うん、うん、市長さんが
あの松井大阪市長が、ね、
ほうほうほうほう、
あの兵庫県との往来をやめてくださいって、で、うんうん、吉村府知事も、まあ、それに続いて、うん、メディアの囲み取材で、うん、まあ、国の専門家から大阪府と兵庫県における緊急対策の案というものをいただいて、これを踏まえて大阪そして兵庫県の往来については、うん、3連休においては不要不急の往来を自粛するっていうふうに要請したんだけど、
はい、
専門家からの提案って実はこうじゃなかったの、もともと。
お、はい、
専門家から大阪府に出した提案っていうのは、
はい、
あの県大阪府と兵庫県は県内外への往来自粛をしてください、うん、だから大阪府と兵庫県の人は他の県に行かないでくださいっていうふうに専門家から大阪府に言ったんだけど、
え、全然違うじゃん、あれ
大阪府はなんか読み間違えちゃって、
読み間違えなの、
大阪府と兵庫県の往来を自粛してくださいって読み間違えちゃったんだよね
読み間違えなの、
読み間違えちゃったか、意図をちょっとね読み間違えちゃった、吐き違え、吐き違えて、
なるほど、
大阪と兵庫を移動しないでくださいになっちゃったの、なぜか大阪、最初はね大阪と兵庫の人は他の県に行かないでくださいっていうふうに言いたかったのに、うん、それがなんか意図読み間違えちゃって大阪と兵庫 の移動はやめてくださいっていうふうになっちゃったんだよね。
やばいね。
だからね、あの兵庫県知事めちゃめちゃ怒っちゃったんだよね、これに対して。いや、なんか兵庫が俺に対してってなったけど、
うん、
それは怒るよね。うん、
うんうんうん。それは怒るわ。
で、あの、
はい。
だからね、あの、
うん、
その文章を専門家会議の人は公表しようと思ったの、うん、こういう夫婦の意図じゃなくて僕たちが言ったのはこれですって文章を公表しようと思ったら、うん、厚労省から公表しないでくれって言われちゃって、
なあもう
だから結局その時すぐには公表されなかったんだけどまあでも、厚労省からは公表しないでくれって言われたんだけど、
うん、
まあ、大阪府民とか兵庫県民からこれちょっと大げさすぎじゃないとか、うん、めちゃめちゃ批判を受けたと、大阪府の方から公表したいっていうふうに言われて、うん、結局公表することになったんだけどね。
ああそうなんだ、
うん、
へ
え。でもね、あの、
うん、
この文章はね、うん、誰の名前の文章にするかっていうのでやっぱりまた揉めて、
うんうん、
あの名前を厚労省から提示されたんだけど、厚労省としては、うん、あのコロナ対策本部クラスター班の専門家が作成したってことにしたかったの。
もうやだ
で作成したんして結局それで出したんだけど、吉村府知事は厚労省が作ったっていうふうに言っちゃったんだよね結局だから厚労省の責任になっちゃったんだけどこれ
、
まあ、でも実際あの自粛の効果もあって、うん、最初に3000人とかっていうのはなんなかったんだけどね。
うん、そうだよね、うん、この頃ってすっごい自粛したもんね。
そうだね、
うん、うんうん、そうですね。
でこの頃ね、専門家たちがやっぱ一番考えてたのは、
うん、
オーバーシュート自体じゃなくてこの、うん、あのなんだろう、まあ世間ではそう、なんか近いうちにニューヨークとかイタリアみたいになるんじゃないかっていう話をしてたんだよみんな。
うんうんうんうん。
でやっぱ一番恐れてたのは、うん、ああいう風になった時に医療が逼迫して、
うんうんうん、
なんか人工呼吸器とか ICU の病床とかが足りなくなる、
うんうんうん、
でそれでコロナの患者だけじゃなくて他の重症者の人も助けられなくなる、
うんうんうんうん、
でもうね 病院の大規模な院内感染がこの頃起きたりとかしてて、病院内でクラスターとかが起きてたりして、もうこの限界のリミットにかなり近づいてたんだよね。
そうだね。
でこれもね、専門家と役所でめちゃめちゃ攻防があったらしくて、厚労省はなるべく言いたくないと、そのことについて。で専門家はそれはもう言わないとって譲れないっていうふうに言って、専門家会議自体はもうこれ事実なんだから書くべきって言ったんだけど、専門家の役所としては、もう病院が逼迫してるってこれ分かったからといって国民はどうすることもできないんだから、不安を煽ってもしょうがないんじゃないかっていうふうに言ってて、まあ、この公募も結構すごかったらしいですね。その専門家会議の人たちの考え方って、インフォームドディシジョンって言って、
はい、
まあこれはね、あの、お医者さんとかそういう専門家が使う言葉なんだけど、もう人間が病気になったりとかで治療が必要になった時に、はい、その患者にその全部の選択肢についてリスクとベネフィットの情報っていうのを患者と医療側がもう全部共有して患者が主体的に意思決定するっていうのが考え方なの、インフォームドディシジョンっていうのは。
ああ、やれる手段を全部一回提示して、全部
一回提示して共有して、こういうリスクとこういうベネフィットがあるけどどうしますかっていうのを患者が主体になって決めるっていうのが専門家会議の考え方。でも役所はね、患者にとって最良の方法を、まあ、医者が判断して伝えるものっていうのが、まあ、役所の考え方だよね。
そうだね。
まあ、役所はさ、文書を公表したとしても人工呼吸器が足りてるかとかっていうふうにさ、国会で説明責任を負うことになってさ、まあ、それを恐れてたんだよね。まあ、役所としては事実を伝えるっていうことは責任を取るっていうところまで考えなきゃいけないっていうのが役所の理論だったわけよ。
まあそれも大変だもんね。まあそうなんだけどさ。
でまあこういうふうに修正とかして役所と文書の修正って重ねて、まあ、3月19日に専門家会議の中が開かれるんだけど、
その中でも、
大規模イベントに関する項目でさ、主催者がリスクを判断して慎重な対応が求められますっていう文章を役所側から、主催者がリスクを判断して慎重な対応を求められますっていう文章を適切な感染対策をすればできるという表現にならないかっていうふうに言われてさ、まあ、ここのやり取りが結構すごかったんですよ。結構議事録を見ると、
議事録見たんだ
議事録を見ると
お、はいはい、
で専門家からさ、適切と慎重って何が違うんですかみたいな、
適切と
慎重の対応が求められますって言われた、適切な感染対策をすればできるっていう表現、この違いは何ですかっていうと、
分かんない、
まあ分かんないねまあでもね、この段階で実は東京オリンピックですよ、開催予定だったらまだ、
だから
ここで主催者のリスクを判断して慎重な対応を求められますっていうと
あ、そこ含まれて
る、オリンピックどうするってなっちゃうわけですよこれ
なるほど、
でオリンピックが感染できなく開催できなくなって危機感がここにあってさ、もう安倍さんもさ3月19日にさ、オリンピックをもう無事予定通り開催したいっていうめちゃめちゃ強気の発言してたりしてたんだよね。だから政府としてはオリンピック絶対やりたいけど、なるべく文章はオリンピックができるような感じで出したいっていうことだよね。
そっか、そうですか。
でね、この日から経済学者とかも専門家会議に加わることになります、
おー、はい。
で、まあ、大阪大学の大学院経済学研究科教授の大竹さんっていう人なんだけど、まあ、大竹さんはまあ医学的なことは全く知らないです、経済学者だから。 だから自分に求められているのは経済的な視点での判断っていうのがこの人に求められているものね。
そうだね、はいはい、
そうで、あの経済的な試算を出すために、まあ、大竹さんは押谷さんに質問をするのね、
はい、
試算出したいから、このイベント規制っていつぐらいまで続くと思いますか、うん、3月の段階の去年の、でそしたら押谷さんから2、3年だと思いますって言われるの。もう大竹さんもう愕然とするのね。
うん、
電話会議って、まあ、ここ 2、3週間が瀬戸際ってずっと言ってたから、うん、まあ、このイベント規制ってせいぜい 1、2ヶ月だろうなって思ったら 2、3年って言われちゃうのね、うん、
はい。
だからこの時って政府は表向きに国民にはオリンピックしたいから全然言わなかったけど、うん、もう専門家会議的にはもうこのイベントできないっていう規制はもう去年の3月からこれ 2、3年は少なくとも続くっていうのは分かってたわけよ。
いや、うん。
で、あの大竹さんは言ってます、
うん、なるほど。
だからね、これ大竹さんが言ってるからこのことって表に出てるけど、これ実はね、議事録にも載ってないらしいんだよね、うん、
消されたの。
消されたの。オリンピックが控えてたから。
もうさ、もっと手の内がいっぱいあったことあっただろうにね。まあでもオリンピックやりたかったんだもん ね。
やりたかったなと思う。
そうか、そうか。いや、そりゃそうだろうけどさ、そう、そりゃそうだよね、うん、
もう大竹さん愕然よ。うわ、2、3年は結構経済的には終わったって感じじゃない？
終わったよね。お、
終わったね、これ。
あ、
で、まあ、まあ、3月の終わりなんで、まあ、この日からも3連休に突入していくんだけど、
うんうん、
あの、まあ、東京だともう桜が咲き始めてて、もうあのでも桜が見られないようにシート、まあ、ロープが張られちゃったりとかしてたんだけど、この時、
うん、
でも3月27日ぐらいになると緊急事態宣言を東京にも出すっていうのが想定、
うんうん、
され始めたんだよ、専門家会議の中でも。
はいはいはい。でも一応自粛してくださいの時でしょ、この時って。
あ、そう、この自粛してくれ、でも緊急事態宣言はまだ出てない、
まだ
ない、
うんうんうん。
で、基本的対処方針等諮問委員会が3月27日に、まあ、招集されて、
はい、
新しく諮問委員会っていうのができるんだよね、はい。
諮問委員会ってよく聞くけど、なんか何の会かよくわかんない、
まあ、まあ責任者みたいな、なんだろう、
役員、まあ、役員会議、
役員意思決定をする機関だよね、諮問委員会って。あ、その専門家会議っていうのは物事を決定することはできないわけ、
うん、
助言することはできるけど、でもその諮問委員会っていうのは決定機関、
うん、
意思決政策決定機関なわけ。
なるほど。
だからこれは実はね、はい、あの2012年に新型インフルエンザができて、うん、あの日本で流行った時に法律があって、うん、新型インフルエンザ等対策特別措置法っていうのがあった、特措法っていうのがあったわけよ。
おお、なんかよく聞いた、
聞いたことあって、特措、うん、そう、特措法っていうのがあって、まあこの法律に基づいてできてる機関なの、うん、だから諮問委員会自体は法律上にちゃんと乗っ取ってできた正式な機関なわけよ。
はい。
で、あの緊急事態宣言を発令するときとか延長したり解除するときっていうのは諮問委員会が妥当かどうか見解を表すんだよっていう組織です、これは。
はい。え、じゃあさ、さっきのさ、あの、うん、安倍さんが出したさ、学校急にお休みになったやつは諮問機関通してるの？
通してない、まだこの時は出てないから。
ああ、そこそこそこ、さ、この時に、うん、結成っていうか作る、
結成した、この時に結成するの。
はんはんはんはん、なるほど。え、うん。
で、はい、まあもうこの辺から、
うん、
ちょっと見てくる、うんうん、見てくるって感じ。で、3連休があって、もうこれが終わるとね、考えが変わってきて、うん、あの実効再生産数ってわかる？
わかりません。
一人の感染、一人の感染者が何人に感染させるかっていうのを表す指標があるのね。
ほ、
例えば実効再生産数が1だった場合、1人の人から1人の人に感染しないから感染者数って増えないんだよ。1だったら、
うんうんうん、
2だったら倍倍ゲームでどんどん増えたけど、
うん、
でこのね再生産数がね、うん、どんどん増えていった時期で、
うんうん、
まあ、クルーズ船の時ってさ、やっぱさ重い、やっぱ基礎疾患がある人とか高齢者ばっかりが重症者になってたんだけど、
うん、
もうさこの辺でも市中感染した人が運び込まれて、もう、うんうん、エクモって呼ばれる人工肺とかエクモとかあって、はい、をつけられて、
うんうん、
もうなんかイタリアとかスペインの映像とか来るとさ、うん、もうあっちはさ、うん、もうベッドが足りないで廊下に患者が来れててさ、うんうん、医療を受けられなくて死んじゃってる人とかがもうニュースで出てるわけで、
うん
うん
うん、
でもそれもう医療崩壊なわけじゃん、
うん、
でもその医療崩壊っぽいのがもう映像として出てきちゃって、もう東京もさ、うん、救急車が受け入れ先の 病院がもう見つけられないで、もう 5,6 時間さまよっちゃうみたいな、うん、でもう違う区の保健所から受け入れ要請とかの電話がもう病院が絶えずもなるようになっちゃってる状態なの、
うん、うん
うん、でまあ、現場の医者からはさ、
うん、
あのこの病気がどんだけ怖いかっていうのが来てるんだけどさ、うん、まあ、現場で働いてる、ね、
うんうん、
お医者さんはあのこの患者あの現場で患者を見てると、うん、悪くなる時のスピードがものすごく速いっていうふうに言うんだよね。なんか数時間で今まで普通に話せてた人がどんどん酸素が足りなくなって、うん、もう酸素を上げてもダメで、
うんうん、
もう人工呼吸器をつけないと助からないっていう状況にもう数時間でなっちゃうくて、それでも間に合わなくて人工心肺になるっていう状況になってて、でもうこれの怖さがなんかなかなか伝わらないっていうのが現場からやっぱすごく出てて、しかもめちゃめちゃ怒ってたのはそっちよりも、うんうん、コロナ患者を見たくないっていう逃げ出す医療機関がいっぱいいたの。
あ、受け入れ拒否みたいなこと。
そう、コロナは受け入れ拒否みたいな、もうこれはコロナを受け入れてる病院からすごいもうフラストレーションがたまってたみたいで。
いや、まあ、そうだよね、うん、
まあ、行政は行政、政府は政府で一般医療機関の病床をコロナ診療に使えるように通知を、うん、使えるようにならないかって通知を出してたんだけど、
うん、
医療機関は全然もう受け入れないんだよね、うん、病院は病院で発熱患者はもう診察しないっていう看板を立てたりとか、だからもう現場からももう医療が持たなくて明日から患者を断らなきゃいけないっていうふうに訴えて、緊急事態宣言をもう発出してほしいっていうふ
う
になかなか出るようになってきました、
うん、なるほど。
でもこの頃やっぱ医学の立場に立つと緊急事態宣言を出して家から一歩も出ないっていうのが最も感染症を抑えられる一番の方法っていうのは分かってるんだけど、それをすると経済がボロになってしまうっていうのもやっぱり事実としてあると。このバランスがねすごく難しいっていう、
確かにそうだね、難しい、うん、
で3月13日に新型コロナウイルスっていうのが、うん、さっき言った新型インフルエンザ特措法の特別措置法の対象になるっていうことになったんだけど、
うん、
特措法って意味が理解してる人がほとんどいなかったので、ね、まあ俺らも意味ちょっと理解してないけど、うん、で、うん、この時もうみんな理解してないわけ、
うんうんうん、
特措法って保証問題については全然書かれてないの。
あ、そうなんだ。
そう、実はそう、あの緊急事態宣言出した時に保障問題については全く書いてなくて、うん、パンデミック対策のために政府から自治体とか事業者とかみんな協力をするっていう前提で作った、まあ、合意文書みたいな感じ、
あ、
で強制力は全くないっていう、う
ん、あ、ないんだ。
ほー、実はないんですよ。
知らんかった。はい、
そう、だから特措法はまあ何、人と人との接触機会を制限を要請することしかできなくて、まあ、なんだろうな、 自粛要請っていうスタンスはもう変わりないので、
うんうん、
なんで、まあ、国民一人一人が感染抑制のためにどう動いてくれるかっていうのが鍵になるっていうふうに、ここでも斉藤さんは、まあ、橋渡しない、うんうん、斉藤さんがみんな説明していくのね、はいはい、でもこの人、斉藤さんはこの1回目を出す段階で、
うん、
実効性としては緊急事態宣言っていうその中身よりも、
うん、
この言葉の重みっていうのが一番大きくて、
うんうんうん、
みんなが早めに動いてくれればいいんだけど、この緊急事態宣言は1回しか効果がないっていうのはもうこの時点で、うん、1回しか効果ないからね、2回目からはもう効果ないから、うん、それだけすごく大事なことだよって、うんうんうん、まあ、確かにそうだったね。
いや今出てるけど、ね、さすが斉藤さんすごいね。
1回目だけだからね、うん、だから中身なんて何にもない法律なんだよね、うんうんうん、だから言葉の重みだけ、
うんうんうんうん、
確かに1回目は結構みんな自粛したよね。
めちゃめちゃ自粛した。
うん、
うん、何もなかったけどね。なんか気を病んだ。なんかね、その逼迫した状況とかでもさないのにさ、うん、めちゃめちゃ気を病んだけどちゃんと家の中にいた、不要不急しなかった。
そうだよね、
っていう1回目はめちゃめちゃちゃんとやった。
そう1回目みんなめちゃめちゃやってたね。俺もなんか1回目の時やっぱ家にいたよね、割とずっと、
うん、うん
うん、で、
うん、
やっぱりそれでさ仕事がなくなっちゃう人とかもいっぱいいたしね。
うーん、
うん、
そうだよね。
うちはたまたまお茶屋さん、まあお茶屋さんやってるんだけどさ、
うんうん、
お茶ってやっぱり家にいた方が、
あー確かに、そうだね。
だからね、
うん、
数字を見るとやっぱり去年の緊急事態宣言の時ってお茶すげー売れたんだよね。
そうだよね、送ってくれるしね。
うん、しかも何あの、うん、やっぱりね、家にいるとお茶飲みたくなるんだよね、みんな。
いや、なるなる、めちゃめちゃなる。うん、
うん、まあ、望んでないけどデビューになっちゃったみた
いな、うん、でもなんかそれ、その分なんかみんながお家でいてくれてるんだなっていうのの、
そうだね、
なんかあれだよね、
うん、
うんうんうん、
やっぱり大変だよね、うんうん、
いや大変だよ。
いや僕とか知り合いにバーとかで働いてる人がいるんだけどさ、
うんうんうん、
活問題だもんねそっちはね。
そうだ、え、これさまだ3月の話、
これまだ3月ですね。
3月後半だよね。
うん、
なんか私この頃ちょうどその学校行き始めたの、職業訓練校に、
はいはいはい、
で普通の小学校とかはさもうあの、うん、休みに入ってた、休みに入って、
うん、春休み、
うん、そうそうそう、でうちのクラスもなんか、うん、職業訓練校なんだけどパソコンスクールだから、パソコン、うん、普通のパソコンスクールがその行政から委託でやってるみたいなところで、隣のクラスは国の、うん、あの管轄が国で、でこっちが県だったのかな、うん、なんかまあどっちか忘れちゃったけど、どっちかはすごい指示が早かったの、うん、だからすごい学校と同じぐらいの時にもう自宅待機みたいになったんだけど、うちの方のクラスは割と3月いっぱいとか結構ギリギリまで教室開いてて、10人くらいのクラスなんだけど、うん、もう一人はやっぱりもう怖くてあの学校行きたくないって言って、
うん、
そうそう、もう一人来なくなった子がいたけど、まあ途中からちゃんと復帰してまた卒業は一緒にできたんだけど、
うん、
っていうことがありましたね、3月。
なんかさ、精神的に参っちゃう人っていたよね。
いた。で、なんかそういう人を見ると、あ、それくらいやっぱり深刻なのかなと思って、なんかその。
いや、思っちゃうよね。
うんうん、いや、
実はさ、その僕は今お店やってるけど、
うんうん、
このお店って去年の、
うんうん、
あ、今年の3月にオープンしてるから、去年って実はお店の準備をしてたの、オープンの。
ああ、そっか。
そうだから、
うんうんうん、
まあある意味仕事してなかった、仕事してなかった、だから家にずっといたんだけどさ、
うんうんうん、
あ、超楽しかったの家にずっとい
たちょうどね、 ちょうどいいタイミングだった
んです、ね、ちょうどすげー楽しくて家にずっといてなんかゲームとかしてたんですとゲームとかして、うん、本読んだりとかして、うん、ああ、うんうん、いい幸せだなって思って、
うんうんうん、
緊急事態宣言開けてさ前の職場にこう行ったらさ、うん、いやもうなんか家にずっといてもう落ち込んじゃってちょっとうつっぽくなって休職してる子がいるんですよとかって言って、
うん
う
ん、
うわそういう風に捉える人はやっぱいるんだなと思って、
うん、そうだよ、うん、
やっぱ自分がなんかすごくなんか本当何も考えてなかったなって感じ、うん、重く受け止める人はやっぱそうだよね。
そうね、なんか そういう子を間近に見ながらさ自分はなんか、うん、自分はどのスタンスでいればいいんだろうなっていうのもすごい迷ったし、うん、ねなんかこの後本当自宅待機になった時はさもうあまりに運動しなさすぎるから、うん、あとなんか散歩に出かけてもコンビニでなんか買っちゃったり、うん、無駄な動きしかしないから、
はいはいはい、
あの私はその時ポケモン GO を始めましたよ。
あてかその頃さ本当ゲームが手に入んなかったよね、うん、なんか
うちのえそうなの、うん、
あなんかさリングフィットアドベンチャーとかがさ本当に手に入んなかったんだよね、うん、
なんかよくわかる
任天堂スイッチのさなんか運動するゲームとかあるんだけど、めちゃめちゃ手にゲーム全然手に入んないとかさあ
った、ね、確かにめちゃめちゃ高くなってたし
なんか任天堂スイッチとか、
うん、
もう全然ないみたいなな
かったねそうだなかった、うん、であれだよパンケーキの素とかがさ
あパンケーキのそうそうそう
ホットケーキミックスか
ホットケーキミックスがなくなったりとかね
なくなったあそういろいろなくなっててでもあるいや本当大変だったと思うね、なんか
一番やっぱマスクじゃないマスクがないとか
なくなった
トイレットペーパーがないとかティッシュがないとか
いやあったあったあそうだね
やったでしょ
あったよあとなんかビニール手袋がなくてなんていうのあのそうあれうち実家が工場だからさ、うん、あれ普通に使う の, 食あの仕事中 に,
仕事中に、ね
うん、そうそうそうでないからでたまになんか、うん何軒か回ると1軒ぐらいちょっと高めに売ってたりするからそれあると、うん、あったら買っといてほしいって言ってもうなんかアスクルとかでないんだよねアスクルあるなん頼めるかななんだろうなんか業者の、うん、なんかいつも頼んでるところで全然
なくていや多分今はあるけど当時はなかったと思うな
うんほんとなかった
そう、ね、もう1年前だけど忘れてるでしょ
忘れてたなかったよマスク、うん、みんな並んでたもんねそうそうそうすごい並んでたわマスク買うのにな
んかさ、うん、やっぱ高齢者の人がいろんなお店になんかはしごしてさ買いすぎちゃうんだよね、うん、なんかでなんか孫とかにあげてんだよねすげえそれは
そういやもうそれもわかるんだけどねなんかすごいわかるからなんか
ポケモン GO のポケモン取るみたいな感覚でマスク買ってる人みたいな、うん、なんか手に入ったのが快感みたいになっちゃってさ
そういうのもあってね
あったよねそういうのもね
そう
でメルカリとかで転売があってね
ああそう転売禁止になった
転売禁止になったりとか
うんうんうんうん
うん、
おそっかそれ1年前か
1年前でございます
すごいねそっかそうだねすごいな
大体これでようやくですね2ヶ月ぐらい経ちました、はい、
やばいねもうだって1話がさもうさ1時間もう毎回1時間
1時間込み長い今回ね、4話で終わらせようとしてんだけど、その分1話1話が長く
なる。あ、なるほどね、なるほどね。ちょっと皆さんにも頑張ってもらうか、細切れで聞いてもらって。
うんうん、思い出しながらね、あ、去
年こうだ
ったなっていうのをちょっと思い出しながら、
う
ん、はい、
うん。ちょっと調子のいい時に聞いてもらいながら。
そうですね。多分目に見えて再生数は少なくなって
ます、うんうん。そうなんで、どんどん。どんどん減っていくやつね、
はい、いいですそれで
もそうだね仕方がないそれは、は
い
う
ん、仕方ない
はいやりきりましょう
じゃあまた来週
はいよろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます、はい